自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
お願いいたします。さえさんはいつも手を振ってくれます。
画面越し
に、ね、電話でもやっちゃうんです
本当ですかいいですね
子供たちに突っ込まれます
電話は確かに突っ込まれそうですねさて、三栗家には冷蔵庫がありませんので、毎年さえさんが冬用の保存食の漬物を作っていらっしゃるそうですけれども、毎年どんなものを作ってますか？
にしん漬け、味噌かす漬け、白菜漬け、キムチ、玄米漬け、
はい、
鮭のいずしとか、あとぬかを使ってへしことか、
はい、
サバのかぶら寿司、北陸のかぶら寿司と、あと山椒漬けと作ってますね、
はい、すんごい出てきましたね
すごい出てきました 今多分半分ぐらい分かんなかったんじゃないかな
あ、早くすぎるからね、はいはい、
すごいなぁ。ちょっと一つずつご紹介いただきたいのは山々なんですけれども、めちゃくちゃ時間がかかると思いますので、
はい、暑くなりすぎるので、はい、
ちょっとピックアップさせていただいて、この中から今回は、キムチと北海道のソウルフードにしん漬けの作り方を教えていただけますか？
はい。
はい。じゃあまずはキムチからお願いします。
はい。キムチはですね、大根で作る角的とか、あと唐辛子を入れないキムチもあるんですけど、冬は、韓国でも作ってる、キムジャンキムチかな、冬用の 5度ぐらいの中で漬ける、キムチをこの時期に作るんですけど、
はいはい、
白菜をね、まずね、4分の1ぐらいに割って、
うんうん、
ナイフで最初切り目入れて、あと手で裂いて、味が染みやすいように手で裂いてやるんですけど、うん、
その、4等分に切るわけではないんですね。
そう、お尻の部分、芯の部分を包丁をちょっと4等分に入れて、あとは手でザザザザザって裂いていって、
うんうん
うんうん、で、ちょっと1日ぐらい干した後、うん、塩漬けするんです、最初に。
はいはい。
そうそう、でこの塩味がキムチのしょっぱさのベースになるので、
へ
ー、 2% から 3% もお好みでっていう感じなんですけど、
うんうん、
でうちはだいたい 2% か 2% プラス少しぐらいで漬けて、
はい、
で塩漬けして水が上がってきたら、ザルに白菜をあけて、
うんうん、
え、ごめんなさい、白菜の下漬けの前にヤンニョムっていうキムチの素を作らなきゃいけないのを忘れていたんですけど、
はいはい、
白菜を漬ける前にまずヤンニョム作るんです、
うんうん、
でそのヤンニョムっていうのが、唐辛子、唐辛子、オキアミ、ニンニク、生姜、玉ねぎ、あと果物だ。ちょっと甘みに果物を入れるんです。酵母の力とかも果物で出るので。
はいはい。果物は何でもいいんですか？
ほんとね、リンゴとか梨を使う人が多いらしいんですけど、北海道梨が鬼のように高いのと、うん、あとうちリンゴのアレルギーがあったりするので、柿をうちは使ってますね。
おー。
うん。はいはい、だからなんだろう、柑橘系はあまり使わないと思うんですけども、それ以外のこう甘い、あ、でもバナナも使わないか。じゃあやっぱりリンゴ、梨、柿あたりかな。
あ
うん。の果物を使って仕込む感じですね。
うんうんうんうん、
でそれ、その今言った材料全部バーッとミキサーで混ぜて、
はい、
でそう、何日か置いておいて、まあヤンニョムの状態でちょっと発酵させてやって、
うんうん
うん、でオキアミが入ってるので、なんだろう、旨味になったり、
うんうん、
で チリも韓国チリ使ってるので、なんでしょう、韓国のって辛いだけじゃなくて、ちょっと甘みがある、そう、唐辛子なので。
オキアミって何ですか？
オキアミってね、なんかね、エビみたいな、このちっちゃい、あの、エビみたいな見かけの、
うんうん
うん、塩漬けなんですけど、なんだっけ、網エビっていうのかな。
その辺に売ってるんですか？
ね、売ってないかも。
スーパーで見たことがない。
スーパーで売っているところも稀にあるけど、うん、基本的には売ってないので、ネットで買ったりとか、韓国ショップで買ったりとか。
韓国ショップ、
韓国のものが売ってる。うちの近くに、あの、キムチ屋さんがあって、そこで分けてくれるので、うちは、そう、あの、講座の時はオキアミを買ってくるんですけど、はい、あの、エビもちょっとうち NG なので、我が家は、自分で塩辛つけて、サンマ、あの、新鮮なお魚買ってきて塩漬け作るんです。それを旨味にして入れてるんですけど、やっぱり魚介が入ると旨味がぐっと加わるから、うん、うん、なんか、その、れを入れると美味しいですね。うん、で、果物は甘みとか、酵母の発酵の力を助ける感じ。
うん、うん、
うん。もう一つね、あの、ヤンニョムの状態で発酵させるって言ったんだけど、どうやったら、何をやるんですか？
2、3日置いていく。全部グワーってミキサーで混ぜて、ペーストにしてやって、2、3日置いておくと。
2、3日どこに置くんですか？室温で、OK、
台所にポッてうちは置いておくとね、袋が膨らんでるんです。
じゃあ置いとくだけでいい？
そう、置いとくだけでいいです。んで、キムチもニンニクも入ってるから、なんか殺菌効果はめっちゃ高いのにちゃんと発酵している。
何が発酵している？
なんか菌が育ってると
思う。なんか菌が育ってる。
まあ、そこら辺はわからない。
面白い。
読んでみないとかもしれない。それで、その2、3日やっている状態に合わせて白菜漬けが仕上がるように、塩漬けを一晩か二晩しておくといいので、
はい、
白菜のさっき言った 2% から 3% の間の塩漬けをヤニョムができる頃に合わせて漬けて、
うんうん、
で、水が上がったらザルにあげて、ね、大根と人参の千切りも間に挟み込むので、大根と人参の千切りを作って、で、一回ちょっと塩して水出してやって、その水出した状態の、大根と人参にヤンニョムを混ぜてやると、キムチの間に挟むペーストが完成するんです。キムチの中っていろいろ入ってるじゃないですか。大根とか人参とか。
キムチの中にですか。
でも、そうかもしれない。私も自分でやり始めて知りました。なんか、ちょっとね、脇役ぐらいに入っているからね。あんまり意識しないとわからなかったかも。自分で作って、私、あの、間に挟むのが好きで、大根と人参をめっちゃ入れるようになって、その中でインパクトが強くなったけど、
普通に、あの、スーパーに売ってるキムチって、うん、白菜だけで漬けたキムチなのかな、うん、人参とか入ってるのかな、
ちょっと入ってますね。ちょびっと入ってる。
あ、ちょっと入ってるかも、ね。あとそうだ、すごい千切り。すごい細い千切りで。
すごい細い千切りで入ってます。あとちょっとニラも入ってるんだ。あとニラも、あの、香味野菜みたいな感じで、う
ん、だから、あの、キムチって多分、白菜メインなんだけど、あの中にいろんな野菜が微妙というか、入ってて、で、韓国とかでやると、うちの家庭はこれを入れてるのみたいなのがいっぱいある独自の。我が家伝統のキムチみたいなのが、その入れる野菜によって決まってくるみたいな。
すごくいろんな種類のキムチがあって、うん。あの、魚介で牡蠣のキムチもタコのキムチもあったりとかするので、そのうちの味がたくさんあるんだと思います。
ああ、いや、知らなかった。
あやさん風には、大根と人参を大量気味に。
私はね、あの、食感好きだから。あの、サンドする野菜をすごいいっぱいいつも切っちゃうんですけど。
サンドするっていうのは、だから、その、白菜の一枚一枚の間に、その、ヤンニョム入り、大根&人参を、なんか入れ込んでいく
って、ね。そう、入れてやって。
スプーンで入れ
る。いや、手で。
あ、手でも、べべべべ。
でも、なんか、あの、私は大丈夫だったんですけど、素手でやると、なんかもう、ピリピリ唐辛子でピリピリなっちゃう人もいるので、まあ、手袋をした方がいいかもしれない。
うん、うん、
うん。うん、うん。私は素手でやっちゃうけど。
やっぱ知らないところがありますね。もうてっきりもう白菜だけと思ってた。
うん、でね、きっときゅうり、夏によく食べるきゅうりのキムチとか水キムチとかまた違う感じのキムチになるから、きっとキムチは奥が深いから、少しずつじわじわといこうかと思って。
本当ですか。
そうで、その、白菜の間に大根人参入りペーストを挟んで、うん、でくるくるって、私今まではそのまま挟んだままブワーンって樽に入れてたんですけど、はい、あれ丸めてやるんですよね。丸めて可愛くこうやって玉みたいにしてやって、
根っこから、
根っこっていうか、そう、根っこから
芯の部分から葉っぱの方向に向かって、
うん、巻いて、
巻いて、
そう、包み込んでやって、あの樽に入れてやると美味しくできるので、
うんうん、
可愛い赤ちゃんを扱うように、うん、
ああ、その状態って、下の芯のところは全部つながってるんですよね。
あ、うんうん、あのこの四つ割りになった白菜は全部つながってます。
あ、つながってますね、
うん、
はいはい、でくるくる巻いていく。
そう、もっこり丸い感じの、
うんうん、
もっこり丸い感じの、あの漬物キムチが一つずつできるので、それをこう樽に入れてやって、で、重しをかけて1ヶ月ぐらいかな、5度ぐらいのところに置いてやると美味しくなるんですけど、なんか韓国はキムチ用冷蔵庫っていうのがあるらしくて、
5
度ぐらいに管理されてもなんか1年中食べれる状態のやつを持ってるお家が多いみたいです。なんか若い方のうちはまた日本みたいに変わってるかもしれないから、詳しくはないですけど。
はい、はい。
キムチ用冷蔵庫で管理してるって聞きました。
あ、なんか私もチラッと聞いたことあります。
うん、
じゃあ日本だと、まあ今の時期、12月、
うん、
寒い時期は、
そう、
部屋の中でもいいんですかね。
涼しい部屋、5度ぐらいになる涼しい部屋だったら置いといていいんじゃないかなって思うんですけど。
玄関がね、
やっぱり。ね、北海道はまた温度が全然違ってね、1月入ったら縛れてくるし。
うちはどこに？
うちはね、あのね、雪の中に埋めちゃう感じです。で、なんか、生姜、ニンニク、唐辛子が入ってるからね、野菜が傷まないっていうか、保存殺菌？発酵してるのに殺菌っていう表現変なんだけど、なかなか傷まないので、雪の下に入れといて3ヶ月置いといても全然美味しく食べれるので。
12月に作って2月にも食べてるよね。
うん、2月にも食べてるし、そう。
おうおうおう、
雪から掘り出して。
そう、雪から掘り出すといい感じのこの保温状態、マイナスにはならない保温状態になるので。
すごーい。冷蔵庫で、保管でもいいんですかね。
あ、うん、うん、だいたいでもみんなできると冷蔵庫で保管してるみたいです、普通は。
うん、
こんな感じだけど、
だ徐々に熟成っていうんですかね、味が
染
みていって、
うん、うん、うん、5度ぐらいだからちょうど冷蔵庫の野菜室とかね、5度ぐらいですもんね。
うん、
そうです。
ありがとうございます。はあ、知らないことも聞けました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続いて、ニシン漬けを教えてください。
はい、ニシン漬けはもうあの我が家のソウルフード、ゆうきも大好きなのですごい漬けるんですけど、
はい、
北海道磨きニシンっていう乾燥させたニシンがあるので、
はい、
それと、あと、キャベツ、大根、人参を、冬野菜を一口大に切って漬けてやるんですけど、
はい、
まず、磨きニシンがカンカラカンに乾いてるので、米の研ぎ汁に一晩漬けて、戻してやるんです、柔らかく。
うん。うん。
で、はい、戻してやると、もう、細かく刻めるので、1、2センチぐらいにこうやって刻んでやって、うんうん、こうやってってごめんなさい、見えない。
切るんですね。
刻んでやって、私の目の前でこう勝手に空想の輪が広がって
ハサミで刻む。
うん、ハサミで。
キッチンバサミ。
うん、キッチンバサミで切っておいてもらって、で、キャベツ、大根、人参を一口大にしておいてもらって、で、あ、人参はなんか好みなんですけども、千切りでもいいし、一口大にしてもらってもいいし、だけど、うちは人参も一口大にしちゃって、
うん、
美味しく食べれるものの一つにしちゃってるんですけど、
はい、
であとなんかお魚の漬物をするときに生姜は欠かせなくて、
うんうん、
匂い消して生姜を入れる、
うん、
で、作り方入っちゃうんですけど、
はいはい、
私は結構 大雑把にわーってやっちゃうので漬物袋の中に刻んだキャベツ、大根、人参、生姜、磨きにしんを全部ブワーって入れて、
うんうんうん、
でね、麹、ブログの方とかに量書いてあるので見てもらったらいいなと思うんですけど、
はい、はい。
この麹を、キャベツ、大根、人参、だいたい1個ぐらいの量に麹を1袋かな、それぐらいだったら入れて、で、麹を入れれば入れるほどちょっと甘めのにしん漬けになるので、一回作ってみて、好き好きで量を調整してもらって、
うんうん、
麹入れて、あと塩をね、今入れたキャベツ、大根、人参、生姜、磨きにしんの 2.8% の塩、
うん、
その量に、今言った量にを測って、それの 2.8% の塩分を入れてやると、まあ、ちょうどいい感じの塩分になるので、
うんうんうん、
で、それで、それぞれの下に合うかどうかなので、2.8 でしょっぱかったぞって思ったら、次の時は 2.6、2.5 って下げて、自分の好みを見つけていってもらえばいいと思うんです。
うんうん、
そこはちゃんと測る。
ね、そこはちゃんと測らないと、おばあちゃんぐらいになったら測んなくてもいいんだろうけど、測らないとしょっぱくなっちゃうんじゃないかなと。
うん、うん。
うん。塩分量だと結構少ないので、測った方がいいかなと思います。
はい、
で、あとは漬物なので、
豆腐。さえさんはどうやって測ってるんですか？
はい、私はちゃんと測りで測ってます。
ああ、ね、野菜の重さ測るって意外に難しい気がして、体重計だとね、なんか、
確かに。
ね、なんかそんな細かく出ないし。うん、でも、ね、うんうん、どうやって測るんですか？
うちは2キロまで測れる測りなので、なんか2キロ以内に収まる大きさに切って、測っては、計算機で
足して、それ結構重要だと思う。
あ
だってなんかこの野菜の 2.8% で計算できねえじゃんみたいな気がする。
うん、量も量だから失敗したら食べれなくなってもったいないから、ね、
そうそうそう
ちゃんと知らなかったけど、いいちゃんとそうやって計算してた、
ね。あ、そうそうそう、結構大変なんだ、それが。
ね、ね、そうだよ。だって性格的にやる性格じゃないから、
うんうね、
どうやってそんな 2.8% やってたのかなと思ったら、そこは重要だからちゃんとやってるんだ。ね、なんかちょっと失礼だけど、さえちゃんでもちゃんとそこは細かくやってるんだっていうのって、結構今重要なポイントだった気がしました。
知らないことだらけだね、夫婦でも、みたいな感じ。そう、でもこれは冬の保存食にかかってるからね、失敗したくないので、ちゃんと測ってます。
う
ん、
そうですよね。
で、今の材料に対して、唐辛子、雑菌防止のために唐辛子を入れて、あとは旨味のために昆布を入れて、漬物袋なので袋出してガシャガシャってかき混ぜてやる。袋ごと振ってやると全部が混ざるので。
樽に入れるわけじゃないっていうこと。
そのまま樽に入れた人は手で混ぜればいいと思うんです。樽の中に手突っ込んで。でも私は漬物袋も使うので漬物袋を引っ張り出して振りますね。漬物袋
もみもみしたり、
うんうんうん、
もみ込んだり、
うん、ほんで全体に塩とか麹とか材料がこう混ざり合ったら袋を輪ゴムで閉じて重し2倍ぐらいかな。
袋破れないんですか？
あ、漬物袋はね破れないんです。ゴミ袋じゃダメですね。ゴミ袋何回かやって破れたので、漬物漬ける人はちゃんと漬物袋しっかりしてる
厚みがあるんだよね。
そう、すごい厚みがあるから心強い、うん、あれを買うこと
を、ね、あれは確かに違うな。普通のカサカサしたゴミ袋とは、ね、質が違う。
一回ケチってゴミ袋使ったら破れました
、ね、一枚何十円かするんだけど、あれはね、あれを使って
重要で。これは、そう、重要ですね。
使い回せますか？
ああ、使い回しはしない方が2ヶ月とかつけるので。
ああ。
やっぱりなんか菌が増えちゃうなと思うので、私は使い回さないですね。洗って使い回す人いるのかな？
なんかいそうな気が。
そう、そんな感じで、味を見ながら2週間ぐらいから味を見て いい塩梅で食べる。で、うちは冷蔵庫がないので、冷蔵庫ある人は冷蔵庫に入れちゃえば、うん、酸っぱくなるのを止められる、発酵が進むのが止められるけど、うん、うちは冷蔵庫がないので、ちょっと早めから食べ始めて、
うんうん、
酸っぱくなりすぎる前に食べ終わる感じです。
はい、ありがとうございます。そうですね。お話をね、やっぱりちゃんと聞くと、こう、手間はね、やっぱりかかるものなんだろうなとは思いますけど、一回作ったら結構大量に作ることになるじゃないですか。
うんうん。
だから一回作っちゃえばあとは楽しめますもん。
そうです。家事楽です。家事楽。うん。
あ、そうですね。
ね。
はい。本当に保存食ですね。
本当ですね。
うん。三つくりさん、じゃあ。恒例の、
はい、
お味はいかがですか？
恒例ですね、もうね。いや、なんかね、これはもう大好きなんですよね、僕はね。だから、冬は楽しみなんですよね、ご飯が。で、あ、まあ、味は美味しい。味は美味しい、大好きですっていう。なんか、結構それだけかもしれないんですけど、はい、本当に好きで。ね、いいのは、やっぱり、米炊いたら、ご飯完成するのが、本当に楽で、そっちもすごい楽で好きで、うん。なんかね、僕はでも本当に3食、冬はずっと、なんか大丈夫かなっていうぐらいこれしか食べてないですよね。
これニシン漬けとキムチ、あ、そういう保存食ですか。
キムチご飯かニシン漬けご飯かどっちか、
うん、
で味噌汁しか食べてないんじゃないかっていうぐらい僕冬ずっとこれ食べてますね。めっちゃ好きなんですよ。大丈夫かな。
塩分ね。
ね、塩分。
塩分が
でもだからあれだよね。健康診断で引っかかる。
あ、腎臓。ただ、冬ね、多分運動量が減るから、雪跳ねはするけど、でも夏の間より動く量も減るから、汗をかいたりね、塩を出す量が減るから、だと思うから、冬動けばいいと思う。
ね。
う
ん、冬
そっかそっか、塩分が
ね。動いて。
はい。
うん、本当にね、ずっと食べてますね。
なんかニシン漬けすごい栄養ありそうですよね。
と思います。うん。
ニシン漬けね、めっちゃうまいですよ。本当にね。うちの母が毎年冬ニシン漬け作ってくれてて、もうそれもずっと大好きでずっと食べてたんですけど、よくさえちゃんね、北海道出身じゃないのに、こんなニシン漬け。作れるなと思って、すごい。
完成形分かんなくて始めましたけどね。
でもソウルフードだから作ってみようかなっていう。
うん、そんな感じです。
うん。
感謝しております。
あ、どうもありがとうございます。
突然、なんか素敵な。素敵な関係が。ありがとうございます。
なんか市販のスーパーのお漬物ってなんかいろんなもの、なんかこういう風に表現したら申し訳ないかもしれないけど、やっぱり添加物とか入ってたりアミノ酸とか入ってて味の調整されてて、なんかちゃんと発酵されたものではない漬物が多くて、そう、色もついてたりとか。でもなんか昔ながらのこうおばあちゃんが作ったような作り方でやると、ちゃんとなんか乳酸発酵も酵母発酵もするから、それこそ発酵食になる。スーパーで売ってるお漬物の多くは多分ご飯のお供にはなるけど、発酵食ではちょっとないのかなって。私も製造現場見たわけじゃないからはっきりとは言えないので否定するつもりはないんですけど、
はい、
作ってみて思うのは多分発酵食ではないものが多いんじゃないかなって。でも自分で作ったものは発酵食で、で、ぬかや酒粕を入れることで、なんかビタミンとかミネラルも補われるので、すごい栄養価が高い食べ物になるんだよって論文に書いてあるのを見てすごい納得したので、それだけお伝えさせてください。
ありがとうございます。やっぱ自分で作るって、ね、楽しいとか、そういうなんか、あ、作れた喜びとかありますけど、ちゃんと栄養もあるものが作れるっていうのが、ね、いいですよね。
おばあちゃんの知恵すごいです
本当に ありがとうございます、じゃあキムチとニシン漬け作りが気になった方はさえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼ってますのでぜひご覧ください。それではメッセージを一通ご紹介いたします。みどりさん、女性の方、30代の方からのメッセージです。第55回56回の若菜さんのお話を聞いての感想です。聞いているだけで元気が出るようなエネルギッシュなお話がいっぱいでした。山登り、自給自足の暮らし、繊維や衣類のことなど勉強になりますし、その裏にある若菜さんの熱い思いを感じました。かっこいいの一言です。ブログタイトルもその言葉に込められた意味を知って、もうこれしかないというような素敵なタイトルだなぁとうなりました。仕事の時給考査のこともすごく詳しく分かりやすく教えていただきました。印象的だったのは56回での天然繊維と化繊についてのお話です。自分は天然繊維がやっぱり一番良くて、化繊は環境に良くない。便利だけど化繊は使わない方がいいんだと思っていました。でも若菜さんのお話を聞いて、どっちがいい悪いかしかない見方じゃなくていいんだと目から鱗でした。それぞれの中にメリットデメリットに見えるところはあり、その要素も状況や視点によって変わるので、二者択一に意味がないと気づかせていただきました。三つくりさんがラジオでおっしゃっているパーマカルチャーの考えにも通じるなぁと思いました。ストイックを追求するんじゃなくて、自分に合った持続可能なスタイルを見つけていくんだという、お話のすべてにしっかりと芯の通ったご自分の考えを持っていらっしゃるのを感じ、すごいなぁと尊敬です。衣類の交換会とかやってみたいと思いました。すごいお話をたくさんありがとうございましたという、またまたいつも熱いメッセージをくださいます。
いやー、若菜さん素敵ですよね。
若菜さん素敵です。
衣類の交換会楽しそう
本当ですね。
服作りをしてるさえさんから一言どうですか？
と、天然繊維がやっぱり一番良くて、化繊は環境に良くないって私も思っていたけど、なんかやっぱり北海道にいるとスキーウェアとかもぶっちゃけ必要なので、
うんうん、
なんだろう、そこのバランスでも、なんか私がなるべく化繊は避けているのは、最後まで使えない、綿の服は雑巾にできるんですよね、最終的に。で、化繊は、まあ、そう、できないので、なんか最後までやっぱり使いたくって、なるべく化繊の入ってないものを選ぶけど、ジーパンとかは綿プラス、やっぱり化繊も入ってないと伸びない、
うんうん、
うん。なので、化繊コンロを買ったりしているから、やっぱね、悪いじゃなくて必要なところは使わせてもらうっていうのもすごい納得の、うん、うん、私もメルマガ若菜さんの読んでるんですけど、すごいしっくりきましたね。
ありがとうございます、まあ、便利な世の中ですからね、化繊の恩恵もちょっと受けさせていただきながら、ね、使えるといいですね。それでは最後にお知らせです。2024年7月18日に農文教から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。農文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。では次回もさえさんにお越しいただきます。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さえさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。